はい。あ、じゃあよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。はい、まず最初にですね、今回のキルコス国際建築設計コンペティションでの応募作品を通して、米澤隆さんのご感想をお聞かせ願いますでしょうか。
あ、はい。
はい。
と、応募作品の審査をさせていただきまして、
はい。
これだけ、まあ、数百、340近くの、
はい。
ご作品が、を一堂にこう返して見させていただきますと、
はい。
見えること、見えないことという、はい、テーマはあるものの、
うん、
今の建築学生とか建築関係者の方々の問題意識であったり、
うん、
まあ、興味が浮かび上がってくるような気がしまして、
はい、
まあ、とても興味深く一言一句逃さず丁寧に読み込ませていただきました。
はい、
まあ、震災であったり災害への意識や資源、うん、エネルギーの問題、
うん、
それかとかコミュニティやコミュニケーションのあり方を通って見るものがあったりですとか、まあ、時間変化にどのようにこう建築とか生活が追随していくのか、空き家やこう隙間といった既存ストックの活用など、こう現代社会が抱えている課題が応募作品を通して可視化されてたような、うん、まあ、建築案のようなこう見えるものを通してですね、その裏側の見えないことが逆照射されて浮かび上がってきたのではないかと思います。まあ、とても大変充実した時間でありました。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい、では、金賞から教えていただきたいんですけれども、はい。
はい。
まず、米澤さんが選んだ金賞をお願いします。
はい。
はい。
金賞に選ばせていただいたのが、1332の見る、見られる劇場っていう作品で、
はい。
まあ、アンはこう見ていたはずが、こう気がつけば見られてもいる。
うん、
日常生活の中にこう劇場は存在していて、一人一人がこう観客であると同時に演者でもある。うん、まあ、建築っていうのがその人のためのものであると同時に他者のでもあるような、
うん、
まあ、個人と社会の関係をこう、はい、の間架橋するその際のようなところに建築が存在していて、まあ、そういった関係を作品として顕在化させて見ている、まあ、建築の根源を問い直しているような作品のように思われました、
うん、
まあ、見ると見られるですとか、はい、作ると生まれる、まあ、日常と非日常であったり、うん、図と字と言われるものであったり、建築と自然、内と外、うん、まあ、そういったこう建築行為っていうのはこう両義的な側面を合わせ持っている中で、
うん、
まあ、主体と客体っていうものの立場の間において、物とかこと、人、現象の関係を構築していくことに他ならないのではないかと、こう僕自身は常日頃考えておりますので、
うん、
まあ、そういったことをこう問うて見せる作品って言いますか、だったと 思います、
うん、
まあ、で、まあ、これが金賞に値するのではないかと考えました。
はい。はい。では次に、銀賞ですね。
はい。
はい。
銀賞に選ばれていただきましたのは、
はい。
1143番。
はい。
一時的なもの、高級的なものという作品で、まあ、この作品は、
うん、
こう高級的なものと一時的なものを、有機的な形態と幾何学的形態っていうもので表現していて、まあ、こう、変化の早い現代社会において、もういかに、既存の合理主義というものが危ういものであるのかを説いているような作品であるかのように思われました、
うん、
まあ、人間だけにとどまらないこう生態系社会をも含めた建築のあり方を考えさせられました、
うん、
まあ、ここで言われているアリの巣のような形態っていうのが高級的かどうかっていうのはちょっとわからないところもなくもないのですが、
うん、
まあ、こう見えるものだけにとどまらなくて見えないものをいかに取り込んでいって建築は、うん、まあ、時代を乗り越えていけるか、建築家としてこう考えなければいけない命題のようなものがあるのではないかと思われました。
うん。はい。ありがとうございます。はい。これが銀賞で。
はい。
はい。次に、銅賞ですね。
はい。
はい。
銅賞に選ばせていただいたのは、
はい。
1172番。
はい。
そっと微分してそのままにしてみたという。うん、この作品はこう建築を微分して、
うん、
切り刻んでいくことによって、
はい、
人の行動であったり環境の変化に追随し、まあ、その時々のあるべき姿を表出させて見せているといった作品です、
うんうん、
まあ、こう建築っていうものがこういつしかこう強くなりすぎていったのではないかと思って、うん、まあ、そもそもこうバナキュラ建築って呼ばれているようなものっていうのは、まあ、自然環境と建築の狭間におけるこうギリギリの体重によって生まれた現象なのではないかと、
うん、
まあ、そこには切実さが現れていたり本質が宿っている、まあ、要はもう一度こう建築と人 やったり、こう、環境との幸福な関係っていうのを考え直して、こう、追求できたらって思うような、うん、まあ、そういったことに対する、こう、あの考えに対する、何でしょう、一つの、あの、実験的試みのような案であったかと思います。
うん。うん、はい、ありがとうございます。で、ここからは佳作なんですけれども、あの、金賞、銀賞、銅賞と佳作の、この、ちょっと差になってしまったところとかって何かありますか？
そうですね。まあ、銀賞、銅賞っていうのはあるけど、あの、世界観が、あの問題意識が明確で、
うん、
で、まあ、そこに対する、何でしょう、あの、まあ、批判的、言いますか、批評的な目線を持ちつつ、あの、世界観をちゃんと構築できているものとして、うん、まあ、はい、ある強度を持っているかなという。
なるほど。
賞金賞、銅賞って値したかなと。
はい。
あとはですね、やはり何か、まあ、キラリと光るものといいますか、
うん、
まだちょっと、あの、ある尺度から見ると弱かったりもするんですが、
うん、
でも何でしょう、ある一点においては、何でしょう、こう、あの、言及されるべき作品っていう形のものを、あの、今回です、8作品選びました。
はい、
いただいてます。
はい。
はい。
はい。では、佳作ですね。
じゃあ、一つ。
はい。はい。では、佳作、お願いします。
順番にいきますと、はい、まず、最初に、1015番、アワとちの12という作品を、ご紹介させていただきました。
はい。
作品は、こう、温度であったり、湿度、風であったり、光、音といった、こう、環境の尺度を、シャボン玉というものを通して、こう、統合して、雰囲気として街を彩ろうとする。
うん、
で、こう、環境や現象を、まあ、それを構成するさまざまな要素をこう因数分解していって、こう説明可能にしたのは、うん、ある種こう近代とか科学の功績ではあるのですが、
はい、
でこう僕たちがこう生きていく中で生活していく上において、
うん、
まあ、気温とか湿度とか風量っていったものをこうバラバラに感じるのではなくて、
うん、
やらがこう重ね合わさって複合化された状態でこう体験することになると思うんですが、
うん、
近代っていうものをこう経た今となって現代においては複合とか統合とか関係性の構築にこそこう次の社会に向けた建築の役割があるのではないかとこう考えておりまして、
うん、
まあ、なんでしょう、感性って言いますかの視点においてこの作品は、あの、佳作として値するんじゃないかというふうに考えさせていただきました。
はい。あの、この目で視覚的に見る見えないだけじゃないっていうことですよね。
そうです。温度とか湿度とか、まあ、いろんな、はい、とか聴覚とかいう感覚に
効
果されてこう、体感されるな、雰囲気といいますか、
はい、
まあ、そういうような、あのこの案にはそういうのがあるんじゃないかっていうような、まあ、温度計で何度であるかとか、
うん、
その、彩度が今どれぐらい、彩度がどれぐらいで明度がどれぐらいの 色なんだとか、夢の一つ一つの尺度ではなくて、
はい、
何でしょう、雰囲気といいますか。
はい、
はい。どんどん言っていけばよいですかね。
はい。あ、ありがとう。ちょっと今、すいません。一瞬途切れちゃったんで。はい。ありがとうございます。
じゃあ、続きまして。
はい。はい。
次が、
はい。
03番。竹のわらちという作品を、あの、佳作として選ばせていただきました。
1043ですね。
はい。
はい。
この作品は、建築を作るということが人々を結びつけたり、建築が一つのビジョン
や、うん、
文化を形成していく。行く存在になっていたりとか、
うん、
まあ、建築がこう解体されたとも、その資材が町の人々の生活に還元されていって、
うん、
こう建築が町のコミュニティのこう循環を作り出して、まあ、中心となって、
うん、
町自体をこう循環させていっている存在として描かれている点であるかなと思います、
うん、
まあ、こう建築を作っているのか、こう作るというプロセスが人々の関係を作っていっているのか、
うん、
まあ、建築行為にこう知らず知らずのうちに人々がこう巻き込まれていって、
うん、
建築というものが目的なのか手段なのか分からないような建築と人の連関関係を、あの、作るっていうような、
うん、
一つもう建築の根源的なところを、
うん、
あ、表現したような作品ではないかなと思います、う
ん、はい、
はい、
はい、ありがとうございます。はい、では次が、
次が1081番、
はい、1081、はい、
下は住まい、
はい、
ですね、こう家に閉じてこう周辺住民との関係が希薄化してしまっている現代の住宅において、
うん、
住み手のこう現状であったり空き家が増加していっているという社会的な背景を前提として、
はい、
空間をこう街に開放して、
うんうんうん、
構築しようと試みる案であるかな、はい、かと思います。
はい。
問題意識やこう社会的背景を含めて共感できることが多くて、
うん、
人と人の流れを作り出すことによって、共感させていけたらと、常日頃思っておりますし、
はい、
耐震の問題であったり、防火の問題、学生の変化であったり、空き家の増加ですとか、コミュニティの希薄化といったこう現状を引き受けた上で、現代における、これからの時代における、新しいこう街の在り方っていうのを考えていかなければいけないかなと、思っております。
はい。
はい。
はい。では、続いて。
はい、1148番、都市の時計という作品を飾として選ばせていただきました。
はい。
このはですね、こう家の中央に、中心にですね、
はい、
1本の木をこう、
うん、
この1本の雄大な木をよりどころとして、住宅が構成されていく。まあ、人を一生よりも長く、こう、世代を超える時間の変化を受け止める存在としての木を基軸として、変わりゆく生活がまとわりついていくような、こう、例えば、おじいちゃんも、まあ、またおじいちゃんも、この、思っていたんだろうなとか、そういった時代をこう、超えて、ずるずるずるっと繋がっていくような、まあ、そういった何かこう、安心感のようなものを感じます。まあ、現代の社会っていうのは、こう、変化が早くて、こう、流動的であると。まあ、そこに対して、こう、変わらずに、ここにある基軸のようなもの、まあ、時代を超えてつながっていけるもの、まあ、いつでもこう振り返れば立ち返れるような、家のような安心感を与えてくれるものがこう必要なのではないかと。
はい。
雄大な自然なのか、保健所なのか、そういったものの存在意義を強く感じます。
うん。はい。
はい。
ありがとうございます。はい。次が。
続きまして、159番。
はい。
大きな水盤の町という。うん、
はい、
まあ、実験的ながあもしもこう床が水盤だったらどうであろうか、
うん、
見えていない行為がこう水盤を通して空間を歪め可視化されていくと、
うん、
コミュニケーションの新しい形なんかコミュニケーションのあり方を変えるかもしれない、うん、そういう実験的な感じ
で、はい、
こう知らず知らずのうちにこう自身、うん、自分の振る舞いが空間に影響を及ぼしていって、
うん、
ここに巻き込まれていく、まあ、会社であると同時に創造者でもある、まあ、そのこう連環の関係の中に建築の本質が見えるのではないかと思います。
うん、
はい。
はい。で、続いて、はい。
続いて、
はい。
224番。
はい。
アリアンという作品ですね。作、
うん、
品は、服であったり、座布団であったり、マッキーであったり、こう、またこう、全然違うものが、ほどくと編むという行為により、こう、自由自在に姿を、こう、機能されていくというような、
うん、
案です。まあ、全てはこう同じものではあるけれども、人との関わりであったり、環境との関わりによって形を変えていく。
なん
か、でもこれくらい気軽でありたいものであるなってこうすごく思わせてくれるような作品ですね。
うん、
だけじゃない、何かこう同じものがどんどん変わっていくっていうような状況が、はい、
うん、
を感じました。
はい。
では続きま
して、はい、続いて、はい。
1239番。
1239。はい。
コミュニケーショングラフチェアーズという作品ですね。
うん、
こちらはですね、こういくつもの椅子がこう置いてあるだけの、こう、均質な3次元の空間がありまして、うん、まあ、そこに2次元の文字や言語によって、こう、空間がタグ付けられ、まあ、意味付けられていってですね、
はい、
3次元と2次元の間で、こう、人々の行動が誘導されて、
うん、
されていくっていうような、こう、シュールな案だと思います。
うん、
まあ、現代の人々っていうのはこう例えば電車の中であったりカフェであったり、まあ、あらゆるところで3次元の実空間と同時にこう携帯電話であったりパソコンの中といったこう虚の空間を行き来していて、
うん、
まあ、その2つの世界観の重ね合わせの中で生活していってるように思います、まあ、その世界のあるべき空間像人間関係を問いかけ直しているようなこうシュールな世界を描くことで問いかけ直しているような、批評的な作品ではないかと思います、
うん、はい、なんかちょっとした広場にありそうな空間ですけどね。
ね、うん、それがこの文字が書かれているということで、現代的に見せていて、
はい、
コミュニケーションが何でしょう、現代のコミュニケーションのあり方をこう周囲に描いているかなと、
うん、うん、はい、ありがとうございます。はい、でこれが最後ですね。
でこちらが1244、
はい、
という作品ですね。
はい、
ですね。こちらは、建築は、まあ、 周囲の経過に合わせて作るべきだ、まあ、その時もこう歴史的なコンテクストを読み込んでこう作るべきだっていうのは、まあ、それはこう決して間違いではないのですが、うん、まあ、周囲の経過や歴史は変わり続けるものであって、うん、まあ、その時こう揺れ動く周囲との関係において建築の意味はこう意図も簡単に変わってしまうのではないか、うん、まあ、そのような危うさを感じさせる案です。
はい、
まあ、要は建築はこう時代を超えて生き続けていく、まあ、その時より何をよりどころにすべきなのか、
うん、
どころにしていたものがこう時代とともに変わってしまっていってはこのその建築の存在が存続が危うくなってしまうと、
うん、
合理主義というのはこう問い立てを必要としますが、こう10年先20年先が読めない現代社会においてはこのその問い立て自体が難しくなってきているのではないか、
うん、
という瞬間における最適解は、まあ、いとも簡単にこう崩壊しかねない、まあ、これはこう建築の生存戦略の問題を問うているような作品のようにも思いました。
うん、はい、ありがとうございます。はい、では最後にですね、この米沢さんの日頃の建築設計などの際に今回のテーマの見えること見えないことについてどのようにこう建築に取り込んでいますか？
そうですね、僕は、はい、実像と虚像っていうテーマで博士論文を書き進めています。
うん、
見えることとこう見えないこと、うん、目に見える実体としての実像と、例えば時間や関係性や変化や感覚や感情やコミュニティといったこう目に見えないものが重なり合わさってこう虚像が生まれると思います。
うん、
目に見える実体だけではないそれを取り巻く見えないこう現象や関係、まあ、それが背負い込むコンテクストやそれが発生する虚像も含めた建築を捉えて建築系と呼べるようなこう広いレンジで試行して構築していきたいと考えております。
うん、今回のキルコスの作品、米沢さんが選ばれたのは、ちょっと、なんて言うんでしょう。周りを巻き込む、こう、街だとか、コミュニティも一緒にこう巻き込んでしまうっていうような作品が、多かったかなと思うんですが。
はい、そうですね。要は目に見えるものだけではなくて、それが増やす、コミュニケーションであったりですとか。
うんうんうん、
何か作り出す、まあ、要はそれの周辺に膨らむ、派生する世界を含めた、要は作品として描き切っているものっていうものを、あと、まあ、要は主体的なものと客体って言いますか、
うん、
でこう主体的にいるような、こう、実行者ではあるが、
うん、
属者であるが、実はそれは実行者でもあるっていうような、何かこう、要は、建築と風景っていうのは二つ分けれるようなものではなくて、
うん、
主体となったような、その、単純に見えるような関係、見えるっていうものだけの関係ではないような、何でしょう、一体となったような建築のあり方というのを提示しているものを選ばせていただいて、選んだものとして結果、浮上してきたのかなとは思っては見ています。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。